どうも、イスケンラジオ二階堂です。
小笠です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回収録の時に僕なんか、久々に釣り具屋さん行きましたよみたいな話をしてて、まあ、これ、収録段階でまだちょっとアップしてないんですけれども、まあ、そのうちアップしようと思うんですけども、で、結果その時に二階堂さん釣り具買わなかったっていう話、釣り具結局買わなかったんですけども、結果あの後、釣り具屋さん行きまして、うん、もうここは思い切ろうと思って買いました。
お
久々に、久々もう一回釣りやろうと思って、買ったって天満の話しようと思うんですけど、
ああいう釣りの釣りめっちゃ高いやつね。
長い竿でしょ、めちゃめちゃ長いあの竿でしょ。あとあれ、あゆ釣りの人しか使ってんのほとんど見たことないねんけど、釣り上げて、まあ、当然こう竿を持ち上げると、はい、向こうからあゆがこうヒューって飛んでくるわけじゃないですか、はい、あれをキャッチする短い絵のついた網あるやんか、はいはい、あれも当然買い揃えるし、なんかその釣ったそれでキャッチしたあゆを入れとくビクみたいなやつ、はい、あれも多分一式揃えると思うんですけども、買ってないです。
買ってない
買ってないです。あゆ釣りする場所がない
ないの。
まあ、基本的にはこう、竿とリールの一式ですよ、まずは。まずは竿とリールの一式。まあ、少なくともそれは買おうと思って、それさえ持ってれば、まあ、ルアー釣りもできるし、マイサー釣りも対応できるかと思って買いに行ったんですよ。で、僕はなんかその前、こう、琵琶湖でね、よく釣りをしてた時期に、こうなんかこう、初心者向けのワンセットになったやつが、なんかちょっと、あれちょっとかっこ悪いなってその時の俺は思ってしまってたわけ。で、なんかあるんで、今も売ってるんですよ。なんかこう、初心者パックみたいな形で。もう本当に、とりあえずまず釣りを始めたいという人には、持ってこいの、竿とリールがもうあらかじめセットになってて、ものによったらそこにね、こうなんか糸と、針と浮きとかのこう、一式のことを仕掛けって言うんですけども、その仕掛けもセットになってて、2000円とか、うん、2000円切るぐらいの値段のやつもあるんですよ。で、
それでもヒラメやタイを釣ったらね、
はい、
もう元取れますもんね。
それとね、今の、ちょっと話シンクロしてくるんですけど、俺、行った時に、もう、そういう、俺は前、こう、琵琶湖で釣りをしてた時に、そういう初心者向けのキットがちょっとかっこ悪いなって思ってたけども、もう、それはもう過去の自分としてもう一旦切り捨てて、もうそれ買おうかなと思ってんか。うん、で、買いに行って、で、見たら、値段もなんか2000円切って、1980円とかで、やったら安いんですよ。でも、これね、結構、人によったら、ね、こう、釣り詳しい方いっぱいいますから、もう俺なんて、もうブランク巻きまくってるし、全然その、ブランク空いてる以前そんなに詳しくないから、偏見も偏見なんですけど、その釣り竿の素材を見たら、こう、グラスファイバー 100% って書いてある。で、なんか、今もう少し種類があるのかもしれないですけど、俺が釣りしてた時っていうのは、そのグラスファイバー製の竿っていうのと、カーボン製の竿っていうのが2種類あって、グラスファイバーの方が安いんです。で、カーボンロットの方が高いんですよ。で、これ何が違うかって多分いろいろ違いはあるみたいなんですけども、俺の感覚から言うと強度の違いなんですよ。っていうのも、俺のイメージからすると、グラスファイバーは大物がかかると折れるっていう印象なんです。
僕も確かに。
折れるっていうか、割れるんですよ、あれ。
はいはいはい。
だからさっき言った小笠原さんが言ったみたいな、ヒラメとかタイとか、ヒラメとか多分あれ、でかーくなりますし、引きも猛烈に強いから、多分かかったら、バキーっていくと思うんですよ。折れるっていうか、あれ、ほんまグラスファイバー割れますからね。なんか、目の前で何度も見てるんですよ、グラスファイバーの竿が折れる瞬間を。だから、
粉々でしょ。
いや、ほんまにそうですよ。もう、なんやろ、もう誰にでももう、なんて都会育ちのちびっ子にも分かるような表現って言うと、カラッカラに乾かした竹がもうバリって割れる感じ。バリって割れる感じの。
ああ、俺には分かるけど。
バリってもう折れるんじゃなくて、こう割れる感じでこうね、壊れてしまうから。
裏見た人は一体何いるんだ
そんなんやから、例えばなんかその、それはそれでね、使い勝手はあるわけ。例えば本当にもう、小さなアジとか、そんなにこう、引きの、いっぱいこう、なんて、力強く、引かない、 餌を食べて、当然魚は逃げるんですけど、その逃げる力が弱い魚を釣る分には全然それでいけるんですけど、例えばまあさっき言った例で言うとヒラメとか、あるいはまあブラックバスとかさ、シーバスとか、あれのちょっと大きいやつでかなり強烈に引くようなやつがあったりすると、もう、俺の感覚をすると、グラスファイブ、もうメーカーさんも今努力してるやろうから、グラスファイブでもそんなには折れませんよって意見もあるかもしれんけども、俺の偏見は、グラスファイバーの、竿は折れてしまうっていうのがあるから、あ、ちょっとでも、その、初心者向けのセット買おうかなと思ったんやけども、グラスファイバーはちょっと心配やなと思って、2000円ぐらいでかなり安かったんやけども、それは手を出さなかったんですよ。
そんなもんで買えんの？
そんなもんで買える、買える。そのグラスファイバーのロッドのとリールのセットでやったら。で、じゃあ他のちょっと、せめてちょっとカーボンがいいなと思って、で、なんかそのカーボンロッドで、見てみたら、なんかこう、まあ当然いっぱいあるわけ、いっぱい竿の種類があって、まあ、ブラックバス釣り用とか、あるいは海釣り用なんかになってくるのも種類がいっぱいあってさ、アジ釣り用、メバル釣り用、カワハギ釣り用とか、ヒラメ釣り用とかいっぱいある。もうどこがどう違うのかは、まあ、いろいろ違いはあるみたいねんけども、ちょっと俺にはよくわからんぐらいの差がいろいろあるみたいねんけどね。で、その、まあでも、いろいろあるんだけども、基本的には、竿の形状で言うと、もう、一本の竿として、なんていうの？本当の、一本の竿だけですと。これはもう何も、二つにばらすこともできませんっていうタイプが一つと、あとは、二本に分かれて、釣り場に行くまでは二つにばらして持って行って、釣り場に着いたらその、上と下の竿をこう、継ぎ合わせることで一本の竿にできますっていうのが一つ。で、もう一つは、これも割と初心者向けのキットに多いんですけど、折りたたみ式の、
はいはいはい、
どう言うたらいいんやろ、警棒みたいな感じ引き出して伸ばしていくやつ。
なんで警棒かな、まあまあまあまあ。
とっさに他の絶対なんかあるよな、ああいう仕組みのやつ。高
枝バサミとかね。
あ、なるほどね、高枝切りバサミのこの伸縮式のやつね。うん、伸縮式 の伸び縮みできるような、はい、あのタイプの竿があるわけ。
なんでそこで殴りたいんかな、思ったもんね。
警棒ね。警棒。しかも警棒も多分特殊警棒って言わないとわからないでしょうね。普通に警棒って言ったら、バカボンの、天才バカボンの生まれさんが振り回してる本当の棒です。本棒みたいなやつをイメージされますから。
あれ、昔あれやったらしいもんね、ほんまに。
何年前の警棒やった話ですけど、で、その、伸縮式の竿があって、これに、カーボンファイバーを何パーセント使ってますみたいなやつがあってんか。うん、で、昔、俺釣りに行くときはもうなんか自転車の前かごにさ、適当に竿を入れて行ってたんやけども、例えばなんか自家用車持ってるとか、
はいはい、
自転車で行くやったらそれでも、二つ折りの竿とか、あるいは一本のね、もう、伸縮式でも二つ分離型でもないあの竿でもいけるんやけども、俺電車とかバスとかで釣り場まで行くから、そうするともう折りたたみ式の方がいいなと思って、その折りたたみ式でカーボンファイバーを使ってる、まあグラスファイバー 100% じゃない竿があったから。
二階堂さん、そんな人のことを考えるような玉じゃないでしょ。どっちかというと二階堂さんはその長い竿をあえて持ってってね、
はいはいはい、
でもう前にいるね、このバスの中にいてるじゃないですか。
はい、
あれをもう突きながらね、竿通るよーって。
はいはい。イメージやけども、俺普通に座ってて、横に竿置いてて、竿の先端が前の席に座ってるハゲ散らかしたおっさんの後頭部に当たってて、竿がもう、たわんでんねんけども、そのまま。
そうそうそう。
そのままもう特に何もせずに堂々と座ってるんでしょうね、俺。
気にしないって。
でしかも、マナー的に最悪なのは、多分アップないのに先端にこう針のついたルアーとか仕掛けとかつけたままで乗ってるんでしょうね。
そのまま。
で、なんか、おそらくやけども、なんかの拍子にそのハゲ散らかしとさんのズラをこう、針で引っ掛けてしまって、バーン、ワン、ワン、みたいな、そんなことになると思いますけど、絶対やったらあかんやつですけどね。で、それで、こう、折りたたみ式の竿を見つけてさ、あ、折りたたみ式やし、カーボンファイバー使ってるし、これにしようと思って、値段見てんか。8000円すんねん。
8000円？
竿だけですよ。
竿だけで？
ね。グラスファイバーやったら、竿付き、リール付き、あと仕掛けもついて2000円のやつが、竿だけで8000円すんねんか。
ものすごい高騰してますよ。
そう。 竿だけで8000円で、リールがまあ大体、リール安物でいいやって言っても、やっぱり1500円くらいしますからね、1500円くらいして。で、それに、なんか、ね、竿とリールだけだったら釣りできませんから、もうちょっと道具、最低限ルアー1個って考えても1000円じゃないですか。そうすると合計もこれ1枚超えてくるわけですよ。さすがに迷いましたよ。さすがに迷いましたけど、逆に言うと、これぐらい金一回使わんと、もう勝っただけで安心してしまって結果使わんパターンあるじゃないですか。
はいはいはい。
せやから、行きまして。買いまして、1万1500円ぐらいか、初期投資として。
はい、
でも久々、でまあそれで買ってさ、うわ、久々前、久々に新しく竿とリールと、まあルアー小さいの買ったなと思って、でまあ、もう少々エンディングなんですけど、これは、日を明けたらあかんと思って。買いましたと。じゃあ次また機会があったら釣り行こうってなったら、これ次の機会を待つのでまたぐずぐずしてまうパターンやから、今日行こうと思って。8時ですもん、その時点で。
はいはい。
どこ、とにかく水のあるとこ行こうと思って、カッパかわしやっちゅう話ですけど、
どこに、水槽垂らしてるわけでしょ。
速攻の。速攻みたいなとこでしょ。もう、道路脇のとこで。それはさすがにあれやなと思ったから、ちょっと大きめの川が近所に流れてるから、そこまで行ってさ、
はい、
久々にこう、ルアーを投げようとかしてさ、投げようとか、実際こう、何投かしてこう、ね、全然、未だに投げられんなと思ってさ、こう、ちょっとコツがいいんねんけどね、リール、をこう外して、リールをこうレールを外して、糸を指で押さえて、竿を振りながら指を離すっていう、こうちょっとしたコツが慣れないと、簡単やねんけども、ちょっとしたコツみたいなのがあるから、これも何年も釣りやってへんからできるかなと思っても、まあやっぱし昔取った金塚なんかな、割とできるわけ。
体が覚えてるわけ
や。覚えてるわけですよ。で、あ、全然投げられる、全然投げられると思うねんけども、ただ、もう8時やん。
うん、
真っ暗やねんか、
うん、
一応こうルアー投げてんねんけども全く見えへんわけ
そりゃ
そう、ね、今までで一番爽快感のない釣りでした結果なんかもう夜8時やしなんか地元のなんかヤンキーみたいなの来て絡まれても怖いしもう帰ろうと思ってわずか3回投げただけで帰りました
早っ。
はい、エンディングです。
あれな、もうちょっとそれをちゃんと元取るためにもね、関サバとか取りに行かんとダメですよね。
そうですね。なんかせっかくね、うん、割と海近いところに住んでますから、まあ、一回釣りは行きたいんですけども、まあ、そのあたりの話はちょっとこの後の収録で機会があればということで、とりあえず二階堂さん、釣り竿を買ったの巻でした。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next! アップデート!